はい、皆さんこんにちは。今日はですね、先日うちの教室で TOEIC IP テストというのを生徒さんと一緒に受けまして、その辺の話を中心にしていきたいと思います。今日はですからボイスブログになります。TOEIC といえば、英語のテストとしては、一番おそらく有名な、特にビジネスユースの英語としては一番、受験人数が多いテストなんですけども、ご存知の方も多いと思いますが、去年の5月からですね、ちょっとバージョンが新しくなりまして、リニューアルされまして、で IP テストというのも、今年の4月から同じように新しいバージョンになっています。これなんで1年近くずれるかというと、 IP テストというのは結局会場テストの過去問をやるんですよね。うちのような英語の教室とか、あるいは企業が独自にその日程を決めて、受けることができるという、いわゆる会場テストではない、その各、企業とか教室で受けられるテストなんですけども、うちの英語教室は年に大体1回、10月にやりまして、今年も10月にやったんです。10月上旬にやったんですけども、今回から、リニューアルされたものになりました。そこでそういう、リニューアルされて何が変わったかとかですね、その辺の話もやっていきたいと思います。でまずリスニングの方からいきますとですね、今まではアメリカ人だけの、スピーカーだったんですけども、新バージョンになってからはイギリス人とかオーストラリア人とか、アメリカ人以外の人も出てくるようになりました。これもちょっと慣れてないと、ちょっと面食らう感じがあって、ちょっとこう聞くときに、気になる人は気になるのかなと思いますけども、そんなになまってるような人はいないので、はっきり言ってアメリカ人とはかなり発音は違うんですけども、そんなに、スコアに支障が出るほどではないのかなと思ってますが、もちろん慣れてた方がいいと思いますね。から各パートごとの変化でいくと、リスニングパートは全部で4パートあるんですよね。写真を見ながら、解く写真描写問題っていうのと、短い会話問題から長い会話問題で、4つ目が、モノログですね。一人でバーッと喋るようなやつっていう、パートごと4つのパートは変わってないんですけども、写真問題が今まで20問だったのが10問に減り、ということで、ちょっとこうそういう意味では難しくなったのかなという感じがしないでもないんですけども、その辺どうでしょうかね、皆さんね。テストを作ってる、ETS でしたっけによると、バージョンが変わっても実力のその点数は変わらないというふうに、一応理論的にはそうだというふうにもちろん主張してますけどもね。ですからリスニングパートは細かい変化です。リーディングパートの方はかなり変わってまして、最初の40問の文法は変わらないんですけど、その後20問、間違い探しという文法問題があったんですが、これは完全になくなりました。これは、嫌がってる人多かったので、不評だったからというのもあるんですけども、完全なくなって、それに代わって、長い文章のいくつかで、穴埋めが4択があるという問題が新たにできたのと、あとは長文の問題がですね、いわゆるリーディング問題が、今までは一つの文章を読むだけだったのが、二つの文章を比べて読むみたいなのも混ざったりなんかして、こちらもそこだけ聞くと難易度がアップしたんじゃないかなというふうに、も感じることはありますけどね。そういう変化がありました。とはいえ、さっきのリスニングのところでも言いましたけども、難しくなった感じはしますけども、どうも私の、自分も今回受けたんですけども、前のバージョンと比べると難問という か変なトリッキーな問題が減ったような気がして、ちょっと真っ当な問題が増えたような気がするので、その辺はいい、リニューアルなのかなというふうに、思っています。でうちの生徒さん、もちろんずっとね一生懸命勉強していくと、どんどんスコア上がっていくわけですけども、今回リスニングで、満点495点を取った生徒さんが、今いらっしゃいまして、パチパチパチですね、素晴らしい。その生徒さんは最初は700点 トータルで700点ぐらいだったんですよね。で今回両方合わせて950ぐらいだったかな。ですから200点以上アップしている生徒さんで、やっぱりこうね、学習すればするほどもちろん点数は上がっていくということが一つと、あとは全体生徒さん全体を見てみるとリーディングの点数よりリスニングの点数の方が高い方が多いんですよね。これはうちの教室でまあリスニングを重きを置いている茅ヶ崎クラスというのがその生徒さんが多いからというのもあるのかもしれませんけども、逆にですから新聞を読むとかね雑誌を読むとかっていうリーディングの方にスキルを、重点を置いていくとそちらもまあ点数は上がっていくのかなと思いますが、そういううちの教室では傾向がありました。皆さんはどうでしょうかね。リスニングの方が高いんでしょうか。で、今回リニューアルされたやつのやれされたのは問題の中身もそうなんですけど、スコアの出し方もですね、変わりまして、前はもうリーディング何点、リスニング何点でトータル何点というしか出なかったんですけども、今回から割と詳細に、スコアが出るようになりました。例えばリスニングでいくと、長い会話の時の正解率が何パーセントかね、短い時が何パーセントか出たりとか、リーディングでいうと文法は何パーセントですとかね、語彙力は何パーセントですとかっていうふうに、まあ、かなり細かく出る。これは評価できると思うんですが、以前から皆さん気になっているそのパートごとの正答率ですよね。パートごとの点数っていうのは依然としてやっぱり、出してないです。秘密にしています。これね、出せばいいと思うんですけどね。っていうのは TOEIC というのは過去問っていうのが、市販されませんので、すごく秘密主義なんですけども、まあ、英検とか TOEFL と違ってね、そういうのがないわけですが、それぐらいはやっぱ出してあげてもいいのかなというふうに思います。まあ、それに近い、評価が出てはいますから、まあ、それの過渡期でもしかしたら将来そうなっていくのかもしれませんけどね。あともう一つは TOEIC でよく言われるのは、 TOEIC で例えばいい点数取ってもね、スピーキング喋れない日本人いっぱいいるじゃないかという問題はありますので、この辺は今後の TOEIC のテストの課題ではないかなと。もちろんスピーキングテストっていうのも今作ってやってますけども、だからですから、追加でお金払えば確かやってくれるんですけどね。でもまあなんかちょっとそれはまた違うかなというのもあって、とにかくまあ、スピーキングライティング能力のをどう測るかというのが TOEIC の課題だと思いますけどね。ということで TOEIC もまあうかうかしていられないというのが実はあると。というのは、そのブログにも文章書いてますけども、最近出てきた英語、新しい英語テストというのがありまして、その中でまあ2つぐらい紹介しますと、ベネッセとベルリッツが共同開発した GTEC というのがあります。これは4技能全部測れますし、あとはこれはオンラインコンピューターで受けるテストなんですよね。あとは TOEIC っていうのは2時間ありますが、 GTEC は80分でいいと。それからさっき挙げたスコアも非常に詳細に出ています。これが多分進行の英語テストとしては TOEIC を追いかける多分一番手じゃないかと思いますが、 GTEC、 あともう一つ英検がケンブリッジの会社と共同開発したステップブラッツというのがありますね。これはペーパーとオンラインどちらかで選択できますし、あとはスピーキング、ライティングもやっぱりあります。4技能全部測れます。で、スピーキングは英検が得意としている、まあ、面接方式でやるというのがありますね。あと両方のテストで共通している特徴としてはですね、例えばライティングだけとかスピーキングだけとかっていうふうに切り売りというか、4つのスキルの中のどれか自分の好きなやつだけ選べて、受けられるというの。これは特徴ですね。これは TOEIC にはないものですけどね。ということで TOEIC、万全ではないよと。英語のテスト、ビジネスユースの英語のテストといえば TOEIC っていう時代が長かったですけども、これからはもしかしたら GTEC あたりが、企業などに今進行してますので、うかうかもしていられない。まあもちろんそうなっていくと TOEIC の中身も良くなってはいきますから、まあ、競争原理がね働いて良くなっていくと思いますので、まあ、そう願いたいと思いますが、ちなみに私は、ずっと TOEIC の、スコア、リスニングはまあ一応満点がまあずっと続いてるんですけども、リーディングでなかなか満点が取れませんで、今回も470かな、いつも、 475かだったので、いつも20点ぐらい足りません。ちょっとこう教える立場としてはちょっと情けないんですけど、まあ、そんな感じで、今日は TOEIC テストなどについて話していきました。それでは。